時刻は3時30分です。平成30年最初の大人の力、今年も皆さんと一緒に学び続けていきたいと思います。ご案内はいつもの通り、一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。先生、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。どうかな、ちょっと遅いですかね
少し遅いかなもう1月も半分が過ぎようと、
はい、あっという間に過ぎてしまって、11日は鏡開き。
そうですね、
皆さん前菜を召し上がってください
いや、本当に1月1日が月曜日でしたから、もうこの週にいっぱいいっぱいも日にちがこう重なってます、はい、ですから今日1月11日が鏡開き、もう本当に月の3分の1も半分に来ようかというところで、もうちょっと油断してるとあっという間に1年がまた経ってしまいますから、今回はぜひこの1年を見据えたところでのお話をお伺いしたいなと。
はい、そうですね、1年を見据えたというとあれですけれども、すごくこう大きく感じますけれども、まあ、最近ね出会った方とか、大人の力ですから、大人のこう素晴らしい方と出会った、そしてなんかいいよ、素晴らしい思いをお持ちの方たちとっていうようなお話を少ししていければいいなというふうに思っています。
新年早々そんな出会いがたくさんあったんですか？
そうですね、何でしょうか、1日の日はねやっぱり自宅におりましたけれども、それからはまあいろんな方との出会いがあったので、少しずつそういったことをお話しさせていただこうと思いますね。はい、
先ほどもう11日経っちゃったってお話しましたが、逆にまだ11日しか経ってないのにそんないろいろな出会いがあったっていうのは、これある意味羨ましいなって。
そうですね、私ですね、今年、ちょっと半世紀、年バレちゃいますけど、はい、それで、同窓生と出会う機会がありまして、何ですかね、モンキーバード、何年か分かりますか？私、猿年。そして、3月までの方はバードなので鳥かな、がこう重なっていて、モンキーバードというね、その同じ年代の人たちが集まった、会に出かけていったんですよ。はい、そこでもこう出会いがあって、まあ同窓生ですので、まあ50代ですよね、になる方たちなので、社会の中でもある程度こういろいろなことを経験してきて、そして今自分がいろんな役目とか思いを持って、活動してらっしゃる方だったので、まあ、そういった方のことも少しお話ししていきましょうかね。
はい、では平成30年最初の学び続けたいあなたのために大人の力、どうぞ今年も1年お付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。今回はロコ先生が1月になってから出会ったさまざまな方々を通した学びを紹介していただきますが、先ほどモンキーバードの会というのがありました。これね、牛、虎、う、タツミ、馬、羊、猿、鳥のモンキーバードという、まあ、同年代の方々が集まった会ということだったんですが、今こちらにもですね、ロコ先生がモンキーで猿年、
はい、
そして翌年の1月生まれでバード、アクションラボの草壁税理士ということで、
そうですね、
揃ってますね。
はい、実は私ロコ先生と同級生なんですけれども、はい、
同学年で、
実はですね、そうなんですよ
え、じゃあここにもさらにモンキーバードのわけですね。
あ、そうですね。あら、本当でした。そんなこととは知らず今日はお呼びしてますけど、はい、私同窓会するからって言って呼ばれていたんです。なんかわからなくて、高校時代のお友達がみんな集まるのかなと思いまして、なんと言ったら、私女子校でしたので男性もいるわ、なんかちょっと、あの方うーっていうようなね方もいるし、はい、それでね、参加して思ったのは、まあ、話の内容が2つですね。1つはその、もうやっぱり回想、その時代のことをもうみんなね、そこに帰っていろいろ話をし、音楽を楽しみ、なんかこういきなり踊り出すようなね、そういうグループもありました。
懐かしみってことですね。
そうです、そうです、はい、そこに浸ってね。あと50代ですので、やっぱり社会の中でどういうふうな動きをしているか、じゃあ自分が今後どうやって動いていくかというところで、お仕事を通して、生き方を通して、誰とつながれるかなというようなところで、そういったところでお話を展開していらっしゃる方もおられましたね。この2つの動きが見られた、はい、
どちらもこう、はい、言ってみたらプライベートと仕事の分野とそれぞれを充実させることができるような日本柱ですね。
そうですね、はい、もうそれはそれで若い頃のことを話すとキリがありませんし、でね、あと一つはやっぱり新しい出会いがありました。これはすごく貴重だなと思って、それこそ草壁税理士にもねご紹介をしたアクションの私の大好きなメンバーたちにももちろん会社に来ていただいたのでご紹介したんですけど、このお二人がまた姉妹でね、はい、丸の三姉妹小国の方たちなんですけど、
小国から、へー、
はい、でアクションラボは和園という、小国じゃなくて南阿蘇ね、南阿蘇にカフェレンタルスペースを持ってますので、そこでその草壁さんに向こうに連れて行ってもらって、彼女たちを連れて行ってもらって、いろいろとねお話を展開してもらったんですけど、印象どうでした、彼女たちの。
そうですね、やっぱすごいお二人でした。ちょっと古川代表にですね紹介していただいて、私も初めてお会いしたんですけれども、まあなんですかね、どっちかというとスピリチュアル系のですね、お二人だったんですけども、一人の方はスリランカ、一人の方はモルジブの方に今お住まいで、日本と
行き来してらっしゃるんですか、
されてるということで、
でそのモンキーバード世代の方なんですね。
そうです、そうです、
はい、でそういう方が昨日ですね、そのアクションラボの話をして、まあ、南阿蘇の方にうちの会社の方でですねカフェの運営をしてますと、じゃあぜひその場所に行ってみたいということで興味を持たれて、でご案内をさせてもらったと。
一旦事務所にいらっしゃったんですよね。
そうです、
モンキーバードの会で会って後日ここにいらっしゃって、事務所にいらっしゃって、この事務所からまた南阿蘇村に。
そうです、もうちょっとですね予定してた展開ではないんですけども、急遽なんか話がポンポンって感じでですね、まあ、ご案内する形になって、はい、で見ていただきました。すごく2人ともですね興味持たれて、まあ、私もそういう対応をですねしたもんで、向こうの方もすごく乗っていただけてですね、
何をされてる方なんですか、そのモルジブと
スリランカ、
スリランカ、なんか紅茶ぐらいしか思い浮かびませんけど。
そうですね、まあ、自分の生き方追求をしてる2人って言ったらいいのか。
ご兄弟。
そう、姉妹ですね、双子の姉妹。高校の時にもねとっても有名なと言いましょうか、もうやっぱり双子だから目立ってね、そういうふうな印象、明るい印象があったんですけど、今回またお会いしてもすごく明るい感じで、自分の力、もう50代までいろんなことを見てきて、いろんなことをやってきたので、今自分が持ってる力をどういうふうに社会の中に、どういうふうに人に伝えていくことができるかっていうことで、自分のノウハウをまあ、お伝えすることを仕事にしている。で、まあ、ちょっとスピリチュアル系っていうかね、そういうことも出てきましたけれども、まあ、彼女たちはギフトって言います、才能ね、自分のギフトをどんどん使ってくださいっていうようなことで、お話をしている中で、その何かヒットするところがあったらそこを使っていただくっていうようなね、生き方を展開する、今から10年そういうことしていくんですって。
これから10年
まあね、はい、 自分のギフトどんどん使って使ってって言って言うんです。だからまあそれなりに50代までにね、いろんなことをこう知識もですし、考え方もこう思想的なこともね、自分の中に終わりになるんだと思うんですけどね。
小国に住んでらっしゃるっていうのもなんか意味があって、小国ご実家なんですか？
あ、そうそう、ご実家が小国で、それこそもう中学高校の頃からね、市内の方に出てこられていたので、はい。でね、私この、まあ、大人の力でこう話させていただくとすると、なんかこう出会った時にピンときたらそこで行動できる自分でありたいなというふうに彼女たちを見て思いました、はい。
うわー、そこってその即行動っていうのが難しいですよね。
そうですね。でもやっぱり私も昨日お二人との出会いでですね、やっぱりなんかポッと動こうっていうやっぱ衝動に駆られてご案内させてもらったんですけれども、やはりなんか、まあ、動ける自分っていうのもある意味自分自身でですね、まあ、あ、そういうこともできるんだって、まあ、気づきも自分自身感じさせてもらったところであります。やっぱすごく動きって、うん、大事かなって代表が言うようにですね、そこは私も思いますね、はあ。
自分が動けるということは、自分が常にそういったことを準備してるってことですよね。だからまあ、この1年間といいましょうか、こう私もそのいろんな人に出会った時に、この引き出しで話せるとか、ここで動けるっていう自分作りを1年間やっていきたいなと思ってます。で、今年はね、まあ、大きく動くっていうようなことはどうでしょう、まあ、今年ね、なんかじっくり動きたいなっていうのが頭にあるんです。
あ、動くにしてもじっくり動くとか大きく動くとかね、丁寧に動くとか、そう、うん、言われてみたらいろいろ考えられますね。
はい、はい、そうですね。まあ、年初にもね、みんな仲間に話させていただいたんですけれども、聖なる気迫を持ってというところで、もう内からどんなものが出てくるかなっていうのは、やっぱり日頃の積み重ねとか、日頃のいろんな思いとか、出会った時のね、その方からいただくエネルギーとか、そういったものが自然に出てくると思うので、そういったもの作りっていうので、こう頭にあったので、彼女たちと出会った時に、ああ、彼女たちもそんなこと思ってるんだと思って、で、もうここ事務所に来てって言って、はい、そんな感じの、まあ、新年らしい出会いですよね。どうでしょう。
そうですね。あ、でも本当新年っていうと、おっしゃってるように同窓会であったりとか、懐かしい人に会ったりとか、ステージがそれぞれやっぱりこう違ったステージを持ちながらやってますから、それがまたね、何十年後かこう改めて会った時に融合することによって何かがこう動き出すかもしれない、うん、でそこでも素直にスッと動けるっていうのは、やっぱりこれ50代の自信じゃないのかなって。
いえいえ、どうでしょうかね。まだまだね、もううちの周りに来られる方は60、70、80ね、たくさんですから、本当に諸先輩方の生き方を見させていただいて、というかご一緒にね、関わらせていただいて、自分もこうなりたいな、なりたいなっていうね、昨日彼女たちが言ったことに、私ロコ先生、ロコちゃんはって彼女と同級生だから言ってくれるんですけど、ロコちゃんはもうメンターが近くにいるよねと。
メンター
まあこう目指す人とか、まあ、リスペクトとか、何でしょう、こうで心が安らげるようなね、うちの会社ももちろんそうですし、人もやっぱりいます。だから皆さんもそういう自分がそういう場所とか、そういう人を見つけっていうのもね、新年にあたってはいいのかもしれませんね。
はあ、まあ、心の拠り所というか、その、まあ、この方がいらっしゃるからこそこう安心して、メンタル面にもこう非常にこう落ち着きを持って何かに臨めるんだっていうことですかね。
はい、そうですね。まあ、そんなところで1年間ね、こう頑張っていこうと思ってますけれども、まあ、しっかり皆さんにいい情報もね、お伝えしていかないといけないと思ってるんですよ。
そうですよね、うんうん。あと本当に今これからの日本社会自体がどんどんどんどん目まぐるしく変わっていくときに、私たちはもうまさにそこにこの日本を動かしていく、担っていく重要な世代としてこの日本にいると思うんですよね。その中でやはり日本の情勢っていうこともしっかりと捉えていかなきゃいけない世代と言えそうな気がしますね。
はい、そうですね。昨日、まあ、木原稔副 財務副大臣のお話を聞く機会があったんですけれども、もうとても素敵な先生で、そしてやっぱり日本のことをしっかりもちろん考えておられて、私たちどうしてもその事業承継とかやってますと税務とかね、そういった事業承継税制とかそういったところをだけをこう見ていきますけれども、木原先生のお話を聞いていた、まあ、国がどうしてそんなものを持ってきたのかっていうのを今回働き方改革、はい、そこと税制がうまく結びついてるんだなっていうのをしっかりお話をいただいたので、はい、
働き方改革、それこそ IT 関係の導入によって働き方を変革させて、そのもうどんどんどんどん労働人口が減ってきているので、その減ってきている労働人口をカバーして、そして労働時間自体も減らしていって、それぞれが豊かな生活ができるようにというイメージではあったんですが、そこにイコール税、
うん、そうですね、今からの働き方っていうのが、まあ、私たちの時代の時には会社に入ったら40年間そこに勤めると、そういったような働き方だったんですけど、今は随分変わってきてますよね。いろんな特技技能を持った方たちが自分の力をこう請負い契約とか、連携してやっていくような形、その時にやはりその方に優遇されるような税制の変革になっている。でということは、個人に対して、税制の優遇ですね、控除があると、みんなが平等に使えるということで、今回基礎控除っていうのがねあるんですけど、それも10万ほど上がってますね、はい。で、私が税制金の話をしたりするとあれですので、もうここにプロがいらっしゃいますので、
税理士の、
はい、私はアドバイスだけ、はい、草壁先生に聞いてみたいと思います、
はい。そんなに何がもう税制って本当にこう数字が出てきた段階でもうちょっとこう分からないので、もうね、もうこうどうしてもこう遠い存在にしてしまうんですけれども、知っておいた方がいいと言いますか、こんな風に税制が変わってくるんだぞっていうのをどうなってるんですか。
そうですね、実は税金ってですね、すごく重要な役割を持ってまして、実は税金でですね、いろいろ経済状況をですね、いろいろ誘導したりとか、実はそういうですね、政策的な狙いというのが実は税制の中に含まれてるんですよね。
経済を動かしていってるんですか、
は
い、
要は税金の仕組みをですね、見直すことによっていろいろ働き方であったり、会社の雇用の仕方であったり、そういうのをやっぱ調整していくっていう機能がですね、実は税金の役割としては、そういう重要な役割というのを税金はなってるんですよね。実は私も国税時代に租税教室って言って、税金の出前、授業っていうのですね、まあ、小学校とか中学校とか行ってさせてもらったりとかしてたんですけれども、はい、やはりそういうですね、税金って何なのって、もう負担感だけあってですね、すごく税金に対しての認識がないまま言われて、まあ、決まったことだからっていうことでただ単に納めるっていう方が多いと思うんですけれども、やはりいろんな税金の仕組みであったり社会の仕組みを知って、やっぱ納税をしていくっていうことがすごく大事なことじゃないのかなっていうことで、私は考えております。
その税制の中で平成30年度からこんな風に変わるんだよっていうのがあるんですか。
そうですね、税制大綱ですね、これが29年の12月14日にですね、大綱示されてるんですけれども、それで30年度の税制大綱についてですね、これは32年度以降の所得税とかに、まあ、適用するということで、先ほど先生があったようなその所得税額の控除額をですね10万引き上げるとかっていうような基礎控除の部分とかですね、あと公的年金の控除の関係とか青色申告の控除関係とか、そういった調整機能っていうのも大綱で示されております。はい、
ということで、先ほどロコ先生がおっしゃったように、個人の能力を伸ばして会社以外のところで頑張っちゃっていいんだよっていうことなんですか。
そうです、そうです、そういう風な変革になって、だから働き方改革と書くと税制がこうきれいにこう融合といいましょうか、そういう流れになっていて、基礎控除も今回ね、今まで38万だったのが10万があって48万円とかね、そういう風になっているみたいですよ。
ということはですよ、先ほどの モンキーバードの時に会われた丸の、
姉妹、
はい、丸の姉妹のようにこんなギフト持ってるのこんなギフト持ってるのって言って自分のことをどんどんこう皆さんに知ってもらって高めて、でこのお手伝いできるあのお手伝いできるっていうのを通常 の, その会社員としてやってる以外のところでやっていくと、それがこの人が少なくなってきている日本自体 の, その労働者人口というか才能人口が増えていくことによって随分それをカバーできそうですね、
うん、素敵ですね。その才能人口、さすが水野さん、いつもねあのいい言葉私たちにくださるから大好きなんですけど、はい、あのまさしくそうですよね。あの今 そ, のそれぞれの能力を生かしながら社会の中でこう活躍をする、だからこそ、私たちがいる場所が潤っていく、まさしくその典型的な例かなと思いますね。まあ、あの税制って私今回ねこの税制大綱130何ページあるんですけど全部読ませていただいたんですけど、まあ見据えてますよね。今後どうなっていくかっていうようなところでやっぱり打ち出されていて、あの今は草壁さんも言われたように何年か 2年後なの3年後
32年以降の所得税に適用ということでですね、まあ、これであの実際、法制化されていく形になりますけども、はいはい、
その中で国際観光旅客税とか、まあ、森林環境税とか、まあ、まだ名前はこれで決定ではないのかもしれないんですけど、そういったものとかやっぱりが、何でしょう、海外の方の受け入れの時のとかね、いろいろ そんなものとかも出てくるんじゃないですかね、はい、
そうか、オリンピックもあるから皆さんいらっしゃるから
そういうのも出てきてましたよ。しっかりもし皆さん興味があるんだったらね、なかなか読むのは大変でしょうけど、あの見てみられると、もうそれとかあの税理士事務所さんからこう簡単なものが出てますね、まとめていただいてるものとかが、あの、はい、そういったものを確かめて、あの税ここがいくら上がったとか下がったとかそういうところで見るんじゃなくて、社会の動きの中でじゃあ税制ってどうなってるのかなっていうのを、まあ、考えていくと非常に面白いですよ。私も今までそんなことはね、あのあんまり考えてなかったんです。それこそいろんなことしてきてますけど、でここ何年かそういうふうなね、あのところにいるので、ぜひ皆さんもそういうことをしていただけるとより理解が深まるかなと、税金を払うのも嬉しくなるかなと
はあ、なんか本当吸い取るだけ吸い取られるっていうようなイメージがあってね、ありますけれどもね、はいはいはい、まあ、そうではない。またこういったその一人一人 の, その働き方を変えていこうと税制がこれで変わってきている。でそれをやはり今ある日本の企業自体もしっかりと受け止めていく必要ありますね、
うん、はい、そうですね。あの企業様にとってのいろんな優遇のものもですし、いろんな制度もあるので、そういったものを使っていくとかね、今回事業承継税制ね、私たちアクションラボではもうこれはもうがっつりとあのこう25日にも、最新の情報をお届けするために今準備してますけどね。
セミナーを開催されるんですね、
はい、
あの経営承継円滑化法というですね、あの法律がありまして、これなかなかまだあの熊本とかですね、あの地元の方でもまだ浸透してないかなというふうにも思ってます。で実際これをあの扱える専門家というのもですね、実際少ないのが現状じゃないかなと思ってますので、まあ、うちのアクションラボの方でこういった制度 の法律のですねご説明をさせていただいて、で、まあ、実務的な部分もあのいろいろご支援、できたらなというふうに事業的には考えてますので、ぜひあの一人でも多くの方のですねご参加いただけるといいかなというふうに考えております。
その事業承継円滑化法をぜひこういった方々に聞いてもらえるといいっていう対象の方ってどんな方なんですか？
そうですね、やはりあの、まあ、特に老舗のですね老舗企業さんあたりで、まあ、株価が上がってですね、まあ、あのこれから、まだ対策を十分打ってないっていう方なんかもですね、あの納税猶予の制度もありますし、あとはなかなかあの相続関係で遺産分割なんかですね揉めるところもあるかと思いますけれども、それも民法の特例というようなですね、要はあの後継者を引き継ぎやすくするためのそういったあの民法的なですね特例で、活用することによって、まあ、法律ですからそれに従ってあの相続非相続人の方もですね、もうトラブルがないような、
仕組みっていうのをあの国を挙げてですねそういう 作られてます。であとはですねあの金融支援っていうのもあってなかなかあの事業をですね引き継ぐにあたって代表者があの交代してしまうといろんな信用が落ちたりとかしてですねやっぱ運転資金とかそういったあの資金融通とかっていうのも非常に難しくなる部分もあるんですけどもそういうのもですね別枠に融資枠を設けるとかっていった金融支援策っていうのもあります。だから事業承継をすることによって新たな事業展開が埋めるっていうようなですねそういうのも期待できる法律だと思うのでこれやっぱ知ってると、知ってるのと知らないのではやっぱ大きくですねこれから生き残っていく会社、とそうでない会社っていうの差は明確に出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。
1月25日ですね、はい、1月25日木曜日に開催されます、ではこの熊本の経営者のための経営承継円滑化法を学ぶというセミナーですね、ちょっと関心があるという方、1月25日木曜日の午後3時から5時まで立田の森体育館2階セミナールームにて行われます。定員は限定20名となっておりますのでお早めにお申し込みをお願いします。受講料金は2000円です。ではお申し込みのお電話番号をどちらにしたらいいですか。
そうですね、申し込み番号あの担当私草加部になりますけれども電話番号はですね 096-245-6567 245-6567 で、こちらの方にお問い合わせください、
はい、では六子先生そして草加部先生、はい、今年もまた1年間さまざまな、はい、ちょっと今年は本当にこう日本の動きっていうところも捉えながら皆さんに発信できたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。